熱血
賃貸塾
超ええやん。みなさんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社長営代表取締役の長田治さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、はい、熊本地震から約2週間経ちました。
はい、そうですね。
本当に震度1を超える地震が800回を、超えまして、そして震度7を2回記録した地震というのは、類を見ないということなんですけれども、怖いですね塾長、やっぱり自然の、力は。
僕はもう世の中で怖いものは地震だけだと思ってるから。地震はね、大地が動くねんからね、どんなエネルギーかちょっと考えられへんけども、
今回の地震は本当に多いですよね。余震と言っていいのかわからないですけれども、
ちょっと今までの想定外の数の多さなんで、想定外多いね。
本当ですね。塾長、いち早く支援物資を送られたと伺ったんですが、
一応ね、僕自身がちょうどあれ14日やったかな、夜の9時20何分やんだけど、僕知り合いがあるんで30分にメールをちょっと入れたんですけどね、で どうやっていうことで電話かかってきて、今のところ社員を集めて状況どうやら把握するのが精一杯やと、ちょうど地震やって5、6分後やからね、そうかって言うて切って、2、3日してからまたその後どうですかって言ったら、社員は、そこ300人ぐらいね、社員がいるんですけど、どうもなかったっていうことで、あとどうなん言ったら、なんか立体駐車場車5台が転げておってしまって、僕の車も開きませんわ言うて、なんか半分焼き草で笑っとったけど、笑ってないしゃあないとか言うて、社員どうもなかったし、マンションの管理やってるんでね、6棟ぐらいやっぱりかなりダメージあったって聞いてますけどね。その後例のですね、東北の震災の時に非常にお世話になった我々の業者がね、いろんなことを経験してるんで、今現地入ってですね、協力してます。だから今はね、初期の、あれは対応は政府とか地元とかね、各都道府県からこう行くけどね、これがちょっと落ち着いてからがない時代ね。ずっとこれがいろんな問題、例えば潰れてる家を解体診断とかね、あとその住むとこね、仮設住宅を作らないでしょ、そういったことがね、これがやっぱりあってから、その時に我々はボランティアでできることがあったら、協力していたさせてもらったらいいなと、
宮城県の時もね、結構長きにわたって長英さんはボランティアされてましたもんね。
そういう救援物資はね、インフラがだいぶ治ったみたいですから、送っていただくのでも結構ですっていうことやって、できたら現金がありがたいっていう笑ったらあかんが失礼やけども、もうで現金ちょっと送っときました。
優しいですね。でも、私たちもね、少しずつでもこうできることという気持ちは持たなければいけないなと思いますけれども、
やっぱり協力して困った時にね、お互いに助け合うっていうね、明日は我が身なんで、我々の周辺で何があるかわからない。
本当ですね。
またその時にね、助けてもらうのかもしれないし、助けられるうちがいいんですけどね、そういうことがあるっていうことを念頭において危機管理をやっぱり普段からしてると、
そうですね、
いうことがやっぱ大事やろ
ね。そして備えの方もね、きちんとしなければいけないですね。さて、番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、メールの方は ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探し マンション管理の長栄の提供でお送りします。
お部屋探しは長栄。
これ引っ越しのご挨拶に。
あら、どうもすみません。OL さん、学生さん、
はい、
そうだ、今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。長栄のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは長栄。
月決
賃貸塾
超栄やん。超栄通信。このコーナーでは超栄のさまざまなお得なサービスをご紹介いただきます。今日は準レギュラー株式会社超栄管理本部マネージャー奥野正弘さんと同じく管理本部八木哲平さんにお越しいただきました。お二方よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて奥野さん、今日はどんな情報なんでしょうか。
はい、これはですね、何回もちょっとまたお話しさせていただく分なんですが、はい、今年のですね当社のスローガンがですね、入居率 120% を達成しようというもので、まあ、これを達成するためにですね、はい、いろいろと考えていかないといけないなという中で、DIY 契約というものをですね推奨していこうということで、はい、そちらを、今回ですねまたお話をさせていただこうと思ってます。愛着を持ってですね長くお住まいいただくためにですね、DIY をしていただいて、そこに長く住んでいただく文化をちょっと作っていきたいなと思ってまして、その研修にですね今回ちょっと今日一緒に来てもらってる八木くんがまた行ってきてくれたので、その報告をさせていただこうと思います。
それは、長栄さんがやられてる研修ではなくて、
はい、全然よそさんの会社さんが取り組んでおられるものを、世間でこういうことしたはる、賃貸物件でもこういうことしたはるっていうのをですね、ちょっと見聞きしてきたことを皆さんにも知っていただいて、そういう文化をちょっと広げていきたいなというふうに思ってます。
なるほどね。で八木さんが参加されたということで、はい、実際どんな研修会だったんですか。
現地の管理会社さんに DIY 可能物件を、案内していただきました。実際に DIY を実施された部屋は満室で室内まで見ることはできなかったのですが、DIY を実施する際のスキームなどを、お聞きしてきました。
やっぱりその DIY ってね今結構テレビでもやってたりとかしてますけれども、ニーズ自体はすごく増えてる感じがしますか。
そうですね、テレビなどでもタレントさんが器用に DIY をされてるのが放送されてたり、DIY 関連の本なども多く出版されているので、興味を持たれている一般の方が、徐々に増えてきてます。ただ、興味はあるけれどもどうしたらいいのかわからない方や、賃貸マンションにおいてどこまで借りている部屋を改装していいのかわからずに断念する方がほとんどだと思います。そんな方のために長栄ではまずどの物件が DIY 可能であるかをご紹介させていただき、DIY を行う際のアドバイスや、DIY の道具や材料のご紹介などもさせていただきます。
なるほどね。奥野さん、はい、これ全国的に見て、その DIY ができるお部屋っていうのは長栄さんが扱っている物件だけじゃなくても増えてきてるんですか。
増えてはきてると思うんですけど、やはり、家主さんも貸したお部屋がどんなことされるかわからないとか、
確かにね、
リスクがあるとちょっとっていうので、なかなか許可してはるところ少ないんじゃないかなと思いますけどね。そういうことをでも、チャレンジしていかないことには、やっぱり普通の通り一辺倒な形になるんで、僕らとしてはそういうこともできるよという選択肢の一つを出させていただいて、それに興味がある方に入っていただきたいなと思ってます。
なるほど。塾長も結構ね力入れていこうと思われてますよね、この DIY 部分は ね。
そうですね、やっぱりこれからやっぱりその部屋に愛着を持っていただくっていうのは大事なことだ ね。長く住んでいただくと、いうことを考えたら、皆さん方が自分の好みの部屋にね、多少は改装できるということはいいんじゃないかなというふうに思いますけどね。
実際はどの程度 の、 その DIY ができそうなんですか。
そうですね、大体棚をつけたりとか、壁紙を変えたりとかですね、あと床材をちょっと上から貼ってみたりとか、結構実例集っていうのがいろんな DIY ができますよっていうようなアプリであるとかあんなものでちょっと紹介されたりしてますし、当社の方でもそのホームページがほぼほぼ出来上がってまして、で皆さんにそれを見ていただきながら、ここまではできる、これ以上はちょっとやめといた方がいいですよとかいうのを分かってもらいやすい環境を整えていこうと思ってます。
でもね、本当に趣向は様々ですから。
そうですね、
いろんなお部屋が考えられますよね。真っ黒なお部屋を作りたい人もいればロココ調のお部屋を作りたい人もいたりとか、そのニーズにも対応できるようにしていければ面白いかなという ことですよね。ヨキさん実際参加されてどんなところが面白いなとか学びました、いろんなこと。
そうですね、うん、実際に住まわれた方が、この部屋にこの部屋であれば例えばここに棚がついてたら便利だろうなと、こう住まわれた方でこそ分かるようなところに手を施していかれて、じゃあ実際にその方が退去されて次の方が住まわれるとなったら、やっぱりその人もそこに棚が必要なんだなということで、その DIY をされて実際にその部屋で何が便利か、どこが不便なんかっていうのが分かってきて、でそれが次の入居者さんにも生かされていくという、そこら辺がすごい面白い仕組みでした、ね、
なるほどね、次に生かされてどんどん ね、 その部屋がレベルアップしていったら面白い部分は、
いい部屋になっていくっていう
ありますよね、はい、でもそういう、こう賃貸の時代が来ますかね、やっぱり。
いや、もともとそういうもんでしょ、
海外はそうなんでしたっけ、
部屋に入ってる人っていうのはね、いや海外でもそんなことないですよ。
そうですか、
最近やっぱりその長く住んでいただくということで、やっぱり部屋に入った人が普段はですね、普通の契約の場合は、例えば釘打ったらあかんとか、ちょっと気をつけたらあかんとか、なんかね、びくしくしながら借りてる部屋に住むっていうのは、はい、これはちょっと自然の状態ではないと思うんで、多少汚れても、多少部屋をちょっと変えてもね、ここはいいかなというふうに思いますけどね。もう原料回復それはする必要ないねんから、自分で好きな部屋にして住めんねんから、やっぱ愛着あるわね、お金を投下すんねんから、だからそういう意味ではそういうの方がなんか自然かなというふうに思いますけどね。
確かに本当に自分の好きなお部屋ができれば、本当に愛着を持ちますから長く住みたいと思いますし、飽きてしまったらまた違うところで一からやり直してその部屋に今度住みたいという人が現れるかもしれない。なんか面白いですよね、すごくね。
そういう方がかえってですね、住居としては住むのはいいかなっていうふうに思うけどね、ビクビクしながら
確かに
開けたらあかんとかね、苦労したという
の確かに、
ね、それちょっと気の毒でしょうかね、ハロとハンの。
このねラジオにもよくたくさんメール来ますけれども、床が傷ついてしまったから直した方がいいのかとか、壁に釘を一本打っていいのかとか、よくお便り来ますけれども、そういうふうに考えながら暮らすとね、本当にもうシンプルに暮らさないとなかなか難しい部分がね、
窮屈やもんね、もっと自然体でね、ゆっくりやっぱり家で安らぎを得ようと思ったら、そんな緊張して住むの嫌や
ね。でもね、子供がいるとね、どうしてもやっぱりこう傷ついたりとか、ちょっと落書きしちゃったりとかあると思うんですよね。
私はせっかくしょうがないでしょ、そんなことは。
なんかそれさえもおおらかに受け止めてくれるようなお部屋があったらすごく住み心地がいいんじゃないかなと思うんですけれども、チョエさんはそういうお部屋を今住みたいとか作ってみたいというその対応していこうと考えてらっしゃるんですよね。
はい、そうなんですよ、チョエの方に来ていただきましたら、DIY 可能な物件はこの物件だということで、ご紹介させていただきます。
はい、奥野さん今どれぐらいお部屋あるんですかね、 DIY 物件。
そうですね、自社物件に関しては、試験的にオーダーが入ったら受けていこうということで、そこでちょっとノウハウ蓄積していろんな家主さんのお部屋とかでもできる、もしくはもう家主さんでも賛同されている方もいるので、やってみたいという人はそれでやってもいいのかなというふうに思ってますけどね。
なるほど。じゃあ今のところはそのチョエさんのホームページから DIY 可能物件を探しては問い合わせた方がいいということですか。
そうですね、問い合わせていただくのが一番確実ですね。
わかりました、はい、さあそれでは最後に八木さん、リスナーの皆さんに一言お願いできますか。
はい、長栄にお問い合わせいただければ DIY 可能物件だけでなく様々なお部屋を取り揃えておりますので、興味のある方はぜひお近くのベルビーまでお越しください。
はい、今日は管理本部マネージャー奥野正弘さん、そして同じく管理本部の八木哲平さんをお迎えいたしました。奥野さん、八木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは塾長、ここで一曲です。
はい、今日はですねプリンス、
はい、
先日亡くなられました
ね。
それの有名な曲でパープルレイン。
はい、それではどうぞ。お部屋探し
は way。 あ、こんにちは。
あ、引っ越し片付いた。
はい、あとカーテンつけてやっと。
そう、それとなんか分かんないことあったら何でも聞いてね。
いい人いっぱいの長栄マンション、はい、あなたにぴったりのお部屋探しお任せください。お部屋探しは
way。 月決
賃貸塾
超エア賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み、疑問、質問などに熱血賃貸塾超栄安塾長、住まいに関するスペシャリスト、超栄の曽田さんにズバリ解決していただきます。 お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。皆さんのメッセージお待ちしております。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さて今日のお便りなんですが、やはり地震関連に関する、お便りが非常に多かったんですね。今回はその中からこちらをご紹介させていただきます。茨城市のラジオネームみどりさんからいただきました。ありがとうございます。熊本の地震、ニュースを見て心が痛くなるばかりです。友人が実家の熊本に帰っていました。まだ個人ではできることが募金しかなくて歯がゆいです。こういった一連のニュースを見ていて疑問に思いました。今も全壊の家や倒壊の危険がある建物がたくさんあると聞きましたが、賃貸住宅が倒壊してしまったらどうなるのでしょうか。早く皆さんが元の暮らしに戻られるようにと願っています、というお便りです。
はい、まあ賃貸住宅が倒壊するっていうか、その場合は普通の自宅もですね、その辺一帯も多分倒壊してる可能性が高いというふうに思いますけども、
はい、
実はですね、うん、家主さんの集まった全国の組織協会があるんですね。全住協っていう賃貸協会っていう会がありましてですね、はい、例のあの東北の震災の後ですね、うん、まあ、復興のその住宅を建てていくっていうね、仮設住宅を建てるっていうのは時間がかかるでしょ、
うん、
だから現存空いてるですね、家主さんが空いてる部屋を、まあ、国なり都道府県なりが借り上げて、そこへ一時避難してもらうというね、うん、ことをやっぱりやりだしたんですね、
うん、
でその協会、まあ、もちろん京都ですけども、各都道府県でですね、契約をお互いにあの助け合おうという契約をでもしてます、
うん、
ですから、例えば熊本がダメしたら隣のその宮崎なんか、まあ、大分なんか鹿児島なんかと、そこで契約されている場合は、そこの空いてる部屋をですね、県が借り上げて、うん、そこへ一時的に避難として住んでもらうという形をやってますので、
はい、
そういう形が一番いいかなと。復興住宅建てようと思ったら、もう準備するのに大変だね、
まあ、確かに。その後の問題もいろいろありますね。
プレハブ持ってくるのね、だから現存空いてるやつをうまくですね、借り上げしていただいて、うん、でそこで一時避難してもらうという形に、まあ、なりつつありますね、
はい、むしろ今までそのシステムなかったのかなと思うんですけど。
いや、だから実はなかったんですよ、で東北の時もかなりそれが活用されてですね、もう、まあ、今ちょっと空いてる部屋も結構あるんで、そこがもう一斉にいっぱいになってしまったという、ね、だから空いてる部屋をいかにですね活用するというね、まあ、今世間で言われてる民泊もそうなんですけども、そういう空いてる部屋をうまく活用して、あの今の方を、まあ、一時そこへ住んでもらうということが一番いいと思いますね。
なるほどね。じゃこの賃貸住宅に住まわれている方も、そういうシステムが整えば、まあ、違うところに移動していただくということ
ですね。まあ、もう建物倒壊してるんで、倒壊してる家賃まで払ってられないんでね、それもオーナーさんの方が大変なんで、まあ、県なり問い合わせをしてですね、実はこういう賃貸協会っていうのでお聞きしたんですと、でどっか隣の県で空いてるとこがあったら、そういうシステムないんですかって聞いていただいたらいいんじゃないですかね。
分かりました、はい、来週に塾長に詳しくまた災害について伺ってみたいかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします、
はい、
塾長、それでは今週のツボです、
はい、あのホームページに賃貸協会で探していただくと出てきますので、そこへ問い合わせをしてください。
ありがとうございます。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方には、ベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。また KBS 京都ラジオのホームページの中に、熱血賃貸塾超 A 案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって、簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
お部屋探し What's your way?
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの超 A は、あなたにぴったりのお部屋、きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切に、マンション管理にも力を入れています。だから。
お部屋探しは超 A。
熱血
賃貸塾
超ええやん。お送りしてきました熱血賃貸塾超ええやん。早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは今日はですね、管理本部から八木さんにおさらいをしていただきます。お願いいたします。
はい、町営にお問い合わせいただければ DIY 可能物件を含め、様々なお部屋を取り揃えておりますので、興味のある方はお気軽に近くの町営までお越しください。
はい、町営さんはこれから DIY にも力を入れていくということですので、はい、ご興味のある方はぜひお問い合わせいただければと思います。そして奥野さんからは、
はい、今回もですね、やらせていただいてます、あげちゃうベルビー第3弾ですね、はい、4月20日はですね、もう21分で完食ということで、すごい人気で、ありがとうございます。
500組1000食、そうですね、21分、
はい、町営管理物件の入居者様限定企画とはなってます、うんうん、5月23日ですね、12時またスタートしますので、あの町営の管理物件の方、もしくはもうそれをやりたいっていう方はご入居ください。よろしくお願いします
なんかもう本当にあの恒例の企画に塾長になって
きた、ね、いろんなイベントやってますんで、
は
い、
恒例ってまだに
3回目ですね、
3回目です
、ね、
でもこれもう20分とかだったら本当定着してますよね、みんなの中に。
今年の夏祭りはまた
そうですね、今
そうなんですか。
そうですね、
今おもろいですよ、
今企画中、
いいのが子供連れて来たらよ、
あーいいですね、そうそう
そ
う、
それはいつ公開されるんですか。
これはですね、僕が詰め切ってからの話
今構想段階、
詰め切ってからの話
やります、はい、
楽しみだ、
楽しいやつを
楽しみにお待ちください、
はい、さあ、そして奥田さんといえば、はい、もう一つご紹介いただきたいものがあるので、はい、塾長振りをお願いします。
はい、続いてほんならあのいいガレージ奥のマネージャーよろしくお願いします。
ガレージが埋まらなくてお困りのガレージオーナー様に朗報です。2万5000円で看板をご購入いただき、お持ちのガレージにつけるとですね、ガレージ検索サイトをご利用いただけます。月々の、ランニング費用はなんと無料。看板1回のご購入でずっと空いて困っているガレージの、広告をしてくれます。このeガレージをご利用ください。連絡先はですね、075-361-0601 075-361-0601 まで、ご連絡いただくか、ネットでガレージと検索していただき、ホームページよりメールいただけると幸いです。ガレージを管理されている管理会社様、マンションのガレージが空いて困っている家主様も、大歓迎です。ガレージをよろしくお願いいたします。
はい、イーガレージです、はい、奥野さんどうですか、反響は。
イーガレージです、頑張ってます、
頑張ってま す,
てます、すいません、まだちょっと結果に繋がってはおりませんが、いやいやいやいや、頑張ります。
少しずつね、
はい、まあ、でもあの反響はすごいあるんです。あのガレージ自体これで探して問い合わせもされてますんで、
あ、そうですか、
はい、広くですね、全国に普及していきたいという思いでおりますね、
そしてこちらのタッチで簡単、はい、超ええやんも、
はい、
はい、
井上部長よろしく。
タッチで楽ちん超ええやん、タッチで楽ちん超ええやん、タッチで簡単超ええやん。
はい、というわけで無人検索システムなんですけれども、だんだんこういいガレージの方がこう勢いが上に来てますね。
いやいや、復活し、復活、この間ちょっと
本当ですか、
ムチ入れた、ムチ
新しいこう展開が出てくるかもしれないですね。は
い、
合わせて町営さんにやってほしい企画も大募集しております。こんな企画をやってほしい、こんなサービスがあったらいいな、合わせて送ってください。皆さんからのお便りお待ちしています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto まで。お部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問などぜひお寄せくださいね。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社町営代表取締役の
佐田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。
さよなら。
この番組はお部屋探し、マンション管理の町営の提供でお送りしました。